Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトのハローワールド。様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は中田と
翔野と
平松です。
はい、今回は建設コンサルタントという職業について教えていただきます。ゲストは株式会社フォレストエンジニアリングで代表取締役をなされている林健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Let's open the door to the future. Hello world, it's a wrap.
それでは早速林さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初になんですけど、建設コンサルタントという職業について聞いていきたいと思います。はい、どういった職業というか、どういったことをなされているのでしょうか。
あ、建設コンサルタントですね。
はい、
なかなかよく知らない方が多いと思うんですけども、
はい、
建設コンサルタントというのは対象とする構造物としては社会資本、社会インフラ施設というものを対象にしています。はい、どんなものがあるかというと、
はい、
例えば道路とか鉄道とか、うん、トンネル、港、公園、川、海岸、この辺りを対象にそれの計画とか調査とか設計とか、そういったことをする仕事です。一般的にはそんな仕事です。はい、
家とかじゃなくて公共施設というか。
そうですね、家とかそういうものは建築関係 の、 コンサルタントがまた別にあると思うんですけども、
はい、
建設コンサルタントの方では社会資本ということで、大体官庁の方が管理されるような、
はい、
公共施設ですね、そういったものを対象に仕事してます。
へえ、はい、いろんなもので専門とかってあるんですか。
そうですね、はい、言ったらいろんなものをたくさんあるんですけども、
はい、
それぞれの技術者は、その中で、
はい、
最初はいろんなことをするんですけど、そのうちだんだん自分の専門を絞っていって、最終的には一つ二つぐらいを専門に、例えばこの人は橋の専門のコンサルタントとか、この人は川の専門のコンサルタントとか、そういう形になっていきますね。
林さんの一日のスケジュールとかってお聞かせいただいていいですか。
一日のスケジュールですね。
はい、
私は建設コンサルタントに最初勤めて、
はい、
会社に勤めて18年ぐらい勤めとったんですけども、
はい、
でその後退職して独立して、
はい、
で今一人で建設コンサルタントの仕事をまた始めて7年ぐらい経ってるんですね。
はい、
でその会社員時代の時と今とやっぱり一日のスケジュールは当然違うんですけども、
はい、
会社員の時というのは会社に出社して、
はい、
で事務所で仕事するということもありますが、それ以外にもクライアントと打ち合わせとか、
はい、
あと現場で調査したりとか、講習会、研修会に出たりとか、
はい、
住民の方とお話ししたり説明会を開いたりとか、結構いろんなところでいろんなことをする仕事なんで、
はい、
1日のスケジュールというのはなかなかこう一概には言えないんですけども、
いろいろまちまちで毎日。
そうですね、
はい、
で今の私は独立して一人でやってますんで、
はい、
1日のスケジュールは結構自由には作れるんですけども、週のうちの1日2日は、はい、クライアントとの打ち合わせを固めて外出してるという感じ で、
はい、
でそれ以外の時は事務所におりまして、
はい、
だって午前中に 結構頭の使う仕事をこうして、
はい、
昼からはまあ、あの自由時間というか、あの、まあ、あの簡単な作業をしたり、あるいはあのスポーツしたりとか、
はい、
そういう形でここ自由にやってますね。
はい、やっぱ独立した方がなんていうんです、自由は効くというか、融通が効くというか。
そうですね、
はい、あ
の自分の時間の使い方は融通が効きますし、
はい、
特に食事なんかもあの自由に取れるのがいいですね。
はい、うーん、はい、ありがとうございます。
次に林さんが建設コンサルタントという仕事を選んだ理由について聞きたいんですけど、何かきっかけみたいなのはあったんですか？
はい、きっかけですね、
はい、
まずまあ、土木の仕事を選んだわけなんですけども、
はい、
父親が土木の仕事をしておりまして、
はい、
小学時代中学時代はまあ、あまりそれは自分では好きではなかったんですけど、
はい、
まあ、いろいろ手伝わされたりとかしてるうちに、うん、高校時代に、まあ、土木がだんだん自分の職業だなというふうにこうなっていきまして、
うん、
で土木を選んだんですが、でその後土木の中でもいろんな職種があるんですね、
はい、
コンサルタント以外に建設業とか公務員とか、
うん、
いろんなメーカーさんとかあるんですけども、
はい、
で私が就職する時というのはまだコンサルタントというのはそれほど成熟した業界ではなくって、
はい、
同級生でも一人も志望者がいなかったんですね。まあ、そんな中で結構自分自身変わり者だったんで人とあまり同じことをしないケースが多かったというのもあるのと、
はい、
あとまあ大阪に折れるなという下心もあって大阪に本社のある建設コンサルタントを選んだというのが本音ですね。
はい、その建設コンサルタントっていう仕事に絞った時に何か資格みたいなんて必要なんですかね？
そうですね、資格は建設コンサルタントの場合は、
はい、
技術士という国家資格があるんですけども、
はい、
これを皆さん取得するのに頑張ってます。で就職してすぐに取れるわけじゃなくって、
はい、
何年間か の, 経験とか、
はい、
そういう資格、受験資格がいるんですけども、でも建設コンサルタントの場合その技術士を取って初めて、まあ、一人前になるというか、そこからコンサルタントとしてスタートするというふうな形になってるんで、皆さんやっぱりまずそれを一生懸命仕事しながら頑張るという感じですね。
そう、仕事をしながら経験を積んだ上で国家試験を受けてってことですよね。
はい、そうですね、
はい、その国家試験っていうのはやっぱり合格とか不合格とかあるわけじゃないですか。
はいはい、
その合格率とかそういうのってどれぐらいなんですかね？
合格率は部門によっていろいろ違うんですけども、
はい、
建設コンサルタントが受験するのは建設部門という部門なんですが、
はい、
そこの合格率はだいたい 12-13% ぐらいだと思いますね。ですからまあ結構難しい試験になるん
ですね。難しいですね、
はい、経験積んでもやっぱ 12%-13% ってことは相当その難しい試験ってことになりますよね。
そうですね、
はい、
であとその試験の問う内容もその本当 の, 頭に詰め込む知識だけでなくって本当に技術経験を積んでるかということを問われるんで、それは記述式でもそうですし、
はい、
で記述式の試験合格した後は今度口頭試験ということで、まあ、面接みたいな試験でも厳しく聞かれるんで、
はい、
特に若い方は口頭試験で結構落とされるというケースも多いですね。
その林さんはそれを取得するまでどれぐらい時間かかりましたか？
私の場合は、まず最初の受験資格が出てきた1年目で、
はい、
筆記試験は合格したんですけど、口頭試験で落とされまして、で、まあ、ショックを受けて翌年無事合格したという感じです。
やっぱ口頭試験ってどんなこと聞かれるんですか？
自分はこういう経験をしたということをあらかじめ試験者の方に提出しておくんですけども、
はい、
でその面接官が本当にこの人こんな経験をしてるんかっていうことを根掘り葉掘りで、ちょっとこう偉そうな発言回答をしてしまうと、そこからこう どんどんどんどん深く質問されていってあるところで正体がバレてしまうそれで落ちてしまう場合もありますね。僕の1年目の時はそんな感じだったですね。
就職活動の試験みたいですね
そうですね
高等試験は本当に経験しているかどうかっていうのをまあ確認されるようなものっていうこと
ですね。ほとんど そこがメインの試験ですね。
はい、ありがとうございます。続いてなんですけれども、そのまあ仕事のやりがいについて聞きたいんですけれども、そう、私の印象としてはやっぱり建設コンサルタントといったらすごい忙しいイメージがある中で、その中でどういったふうなやりがいを見つけられたり感じられたりするのかなっていうことを教えていただけますか。
はい、忙しいという噂がだいぶ特に学生さんの中にはあるんですけども、はい、まあそれはある程度当たってるというところもありますけども、
はい、
ただまあ一生懸命、まあ、仕事をするとどんどんどんどん自分の実力にこう身についていくというのも分かる仕事業界なんで、
はい、
まあ、そういう意味ではやりがいがあるかなと思いますね。
はい、
やりがいだけで言いますとやっぱり、はい、ものを作るという仕事の一部分を担当してるんで、
はい、
例えば橋なり港なり、
規模が大きいですよね。
そういったものの設計とか計画をするんで、
はいはい、
まあ、それが出来上がるまでね、例えば早ければ5年ぐらいでできるのもありますけど、
はい、
もう計画段階であれば30年先40年先に出来上がるだろうという仕事もありますんで、
はい、
まあまちまちですけど、そういったものが出来上がった時はやっぱり嬉しいですね。でその前をこう実際通ってみると、
はい、
この部分を担当して、当時やっとったんだなとか、こんなものができて住民の人が使ってくれてるなとか、はい、というのを見ると非常にやりがい感じますね。
林さん その専門分野っていうのはどこになるんですかね、その対象。
私の専門はいろいろある中で、
はい、
地盤、はい、土、
はい、
地面の下というところが専門で、ちょっと暗いイメージがあるかもしれないんですけども、
でも全ての土台になるところですよね。
そうですね、そうですね。ですから華やかな橋とか、
はい、
ああいうものではないんですけど、
はい、
まあ、橋もそうですし、いろんなものを支える地面の下、
はい、
それがまあどういう状態にあるか、
はい、
でどんな問題を引き起こしたり災害を引き起こしたりするか、
はい、
というようなことを事前にいろいろ分析して、
はい、
まあ、手を打つというそういう仕事のが専門ですね。
はい、じゃやっぱりその今まあ震災復興でいろいろあると思うんですけども、そういったことの関係のお仕事とかもやっぱり多いんですかね。
そうですね、震災ではまあ地震というのは本当に地面が揺れて起きるわけですから、
はい、
その私専門の土というところが一番密接に関係しますし、
はいはい、
よくお聞きになられてると思いますけど、液状化という問題で、
はい、
建物が傾いたり沈下したりしてる、はい、そういう対策もありますし、
はい、
であと津波、まあ、これは津波そのものは水なんですけども、
はい、
まあ、それによってこう今度地面にこう入ってきた時に、
はい、
地面の方でどんな問題が起きるかとかいうふうなこともあるんで、
はい、
特に私の地盤基礎っていう分野は、
はい、
防災、まあ、震災、
はい、
そういったところと密接に関係する分野になってますね。
そうですね、
はい、
すごいそれがまあ人の命を救ったりとかっていうことにまあつながってくると思うんですけど、そういった意味でもすごい社会貢献性が高いというかやりがいも感じられるのかなと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、ええ、本当に人がそれで助かるということを目指して仕事をしてますんで、
はい、
やりがいものすごいありますね。
あ、
で実際には例えば小学生にいろいろな防災教育をするというふうなことの、はい、企画なんかも仕事であったりしますし、
はい、
それから住民がどういうふうに避難したらいいかというふうなこともしますし、
はい、
まあ、私自身もそういう経験もしたんですが、まあ、そういう分野に特化してやられている方もいっぱいいまして、
はい、
もうこれからはその建設コンサルタントが、まあ、いかに力を発揮して、
はい、
その特に日本は災害多いですから、
そうですね、はい、
それをまあ減らしたり防いだりどこまでできるかという、まあ、一種自然と、まあ、 協調し合いながら戦っていくという難しいところですけど、
はい、そうですね、その専門知識を持たれた方が それを住民の方とか地域の方に伝えていくと、今さっきおっしゃられたソフトの面っていうのもこれからすごい重要になってくるのかなって思って、そういった仕事もお仕事もされてるんだなと、ちょっと今日驚きなんですけれども、
そうですね、はい、特に建設コンサルタントの仕事のある部分は住民にその事業をいかにこう分かりやすく説明するかとか、はい、そういった能力も要求されているんですね。でそういう場面も結構ありますんで、
はい、
結構住民の方と接する機会多いですよ。
ちょっとイメージが変わりました、
うん、はい、
あと今お話しいただいたことにもちょっとつながるかもしれないんですけども、今後の夢みたいなこともちょっと聞かせていただけたらなと、はい、思います。
そうですね、今後の夢ですね、
はい、
僕自身はあんまり夢というものは、まあ、ないこともないんですけど、あまり人に言えるような夢はないんですが、
はい、
ただまあ今日の建設コンサルタントの仕事ということだけから言いますと、
はい、
やっぱり年老いてからでも仕事を続けていきたいなというのがありますね。建設コンサルタントとして、
はい、
まあ普通60いくつで定年になりますけど、
はい、
まあ、そういうの関係なしで、まあ、80歳とか90歳とかになっても現役で、はい、こういった仕事を続けていきたいなと、まあ夢って言うんですかね、これは。
いや
それいつも思ってますけどね、
はい、すごいそれやっぱやりがいとかを感じてそう思われてるっていうことです、
ね、そうですね、
すごい愛を感じるというか、
あとまあこれ以外に能力がないというのもありますけどね。
いやありがとうございます。はい、
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。刈谷貴人さんで少年とバイオリンです。どうぞ。
世界中またとない美しい街でさ、ボロボロの服を着た少年は歌、擦り切れた靴の底を下がりのバイオリン、風がドアを叩いて一人目を閉じて眠る、
はい、それではですね、次に仕事での苦労話、びっくりしたことなどについて教えていただきたいんですけど、何かありますかね。
苦労したことですね。
はい、苦労したこと、
もう社会人になってから苦労ばっかりしてますけどまあその度に、まあどうやったらこの苦労がちょっと減るんかなとはやっぱり考えてますが、やっぱりどうやったら仕事がうまいこと効率よくできるかということは常にこう考えてて、でそれがうまいこといかないと、はい、なんぼでも時間がかかってしまって、
はい、
収拾がつかなくなるというようなことがあるんで、
はい、
それとかあとスケジュール管理、まあ関係先とも関係するかもしれないですけど、いろんな打ち合わせとかが重なるんですね、
はい、
それを自分でどうやってこう振り分けていくかっていうところも結構気を使うところですね、
はい、その効率化でするために工夫してることとか、自分の中でこうしようと思ってることってありますか。
そうですね、建設コンサルタントの仕事というのは、一つのプロジェクトをこうもう集中してできるということではなくって、
はい、
大体常時5件とか10件のプロジェクトが動いていってるんですね。だから1日の間にもある1時間はこの A の物件を あの仕事を進めて、はい、で次の2時間は B という物件を進めて、
はい、
で昼からは1週間泊まってた C という物件が動き始めたので、うん、それを進めてということで、もう頭の中がこう切り替えがものすごく必要なんで、それがうまいことできないと効率よく仕事が進まないということ で、
はい、
で僕の場合はその対策として、あの結構手帳をできるだけこう自分用にアレンジして活用しようということをしましたね。具体的にはあのその頭の中がごちゃごちゃするのをいかにあのスムーズにするかということで、
はい、
もう全て手帳に書いて、あの頭の中には覚えることはしないということで、その約束事とか、
はい、
あの締め切り日とか、そういうことは全ても手帳に書いて、知りたい時にそれを見て思い出すと、
はい、
そうすると例えば次の日にプレッシャーのかかってる仕事が3件ぐらいこうあったら、
はい、
初めの頃はもう前の晩も寝れないんですね、はい、緊張して、はい、あれどうなる、次これやらんとあの失敗したらどうやとかいう形でね、はい、でもそれをもうあの手帳に書いたら忘れるという訓練をして、
はい、
で次の日の朝手帳開けてびっくりしようというふうなことを訓練していくと、結構それができるようになってきて、
うん、
ならもうどんなあのプレッシャーのある前日でも、うん、もうぐすり寝れるようになってきたという、そんなあのことはしましたね。
じゃあ今もう明日の仕事とかもう頭に入ってない感じなんですか？
そうなんですね。もうだいたい次の日あの朝にあの見てびっくりすると、青ざめるというそんな毎日です。
その仕事をやっててびっくりしたこととかもあると思うんですけど、はい、びっくりしたことについては何かありますか？
仕事をしててびっくりしたことですね、はい、うん、まあ、あの一番最初びっくりしたのは、はい、自分の知ってる仕事のプロジェクトがやっぱり大きいんで、うん、あの物が例えば港とか空港とか、うん、川ダムってものすごい費用がかかるんですね、
はい、
その事業の金額を見た時びっくりしましたね。自分のこの今分析してることが A 案 B 案あって、
はい、
その案の違いでかかる費用がこんだけ違うというのが分かるんですけど、
はい、
それがまあ通常自分が扱ってるお金からすれば、
はい、
もう丸の単位がもう全然違うという感じです
ごいプレッシャーですね。それがすごい
初めはそれびっくりしましたね。
それだけ責任の重い仕事というか、
そうですね、
計画 その最初の部分といいますか、
そうですね、
はい、左右するようなお仕事ということですね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。それでは次のコーナーに移ります。
Let's open the door to the future. Hello world, interact
では建設コンサルタントという職業で良かったこと得したことなどについて教えていただきます。何か得し、良かったこととかございますか？
良かったことね、
はい、
何でしょうかね。
結
構ね、はい、あちこち行けるというのはありますね。あの、まあ、国内にしろ海外にしろ、
はい、
その扱う物件の作られる場所というのが、
はい、
あちこちありますん で、
はい、
でまあ、最初そこ見に行ったりとか、
はい、
あとクライアントがそこにおる場合は、はい、そこに打ち合わせ行ったりとか、
うん、
であとまあそういうプロジェクト以外でも結構建設コンサルタントというのはあの研究なんかもしてるんで、
そうなんですか。
その研究成果を発表しにその国際会議に行くとか、
はい、
なると今度海外に出張行ったりとか、
はい、
というのもありますし、
はい、
結構ね、あ、まあ、特に国内なんかはもう全国あちこちこう行って、でまあちょっとだけ美味しいもの食べて帰ってくるとか、ね、そういうのは結構
いいですね。へえ、国内だけじゃなく国外もあれですか？あの建設とかで行かれたりする？
そうですね、
はい、
ただあの部署でだいたい海外は海外事業部みたいなのがあるんで、はい、そっちの方が行かれますけど、
はい、
まあ、あの普通の部署であれば国内はあちこち行くということになりますね、はい、ただ海外でもある部分の技術で相談に乗ってほしいという時にこうそのメンバーだいたい1プロジェクトごとにメンバー、
は
い、いろんなメンバー集めてきて編成するんで、
はい、
その海外のプロジェクトに入るとその海外の、あの現場にも行ったりしますね。ただあの物を建設するんじゃないんで、
はい、
そこに何ヶ月何年と行くわけじゃなくって最初の調査とか、まあ、視察とかということで、はい、まあ、2、3日とか1週間ぐらいとか、うん、そのぐらいで行くぐらいですけども、まあ、
はい、へえ、そうなんですね。じゃ あの得したこととかありますか？
得したこと、
はい、
あんまり
え
結構ね、はい、どこに何ができるかというのは、うん、普通の人より先に分かりますけど、まああのね、どこに道路ができるかとか、
はい、詳しいっていうことですよね。その
ただまあそれを使って利益を得ることは絶対ダメなんでね、
あ、
守秘義務というのがあって、
はい、
知り得たあの情報は、はい、あの守秘しないといけないというのがあるんで、
はい、
ですから得にはならないですね
、はい、いやいや、でも携われるってことがね、もうすごいですよね。公共の場に作るのに携われるのはすごいと私は思います。
やっぱ仕事して、
はい、
そういう、社会貢献に直接つながるんで、まあ、それ本当はそれが一番やりがいのある内容かもしれないですね、この仕事が ね、出来上がった時にこう住民の方に喜んでもらえるということでね。
はい、素敵なお仕事だと思います。
ありがとうございます。
それって提案のコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
では最後になるんですけれども、はい、建設、まず建設コンサルタントを目指す学生に向けてのメッセージをいただけますでしょうか？
メッセージ、
はい、はい、
コンサルタントという名前ついてますけど、
はい、
まあ、仕事の半分ぐらいは、
はい、
人とコミュニケーションする、まあ、特にクライアントとか、
はい、
住民の方と喋るという、まあ、説得して説明してというのがかなりの部分を占めますんで、
はい、
ですからそういう人と上手にこう喋って相手にこう自分の気持ちを伝えるということを、
はい、
していく必要があるんで、学生さんも、うん、まあ、そういう仕事だということを分かって、
はい、
まあ、学生時代からその人との、コミュニケーションをできるだけこう得意になるように、
はい、
していくとすんなりと入ってこれるかなと思いますね。
あ、そしてですね、あとその建設コンサルタントを目指しているわけではないんですけれども、その学生に向けてのメッセージと、はい、何か学生の時にこういうことをやってたらいいんじゃないかなみたいな意見をいただけますでしょうか？
そうですね、
はい、
まあ、同じことになるかもしれんですけど、やっぱり学生時代から友達とか、
はいはい、
まあ、それ以外の方、まあ年配の方、さらに若い方と、いろいろ喋れることを、体験いっぱいしていってもらえ、例えば、まあ、一人で旅行なんか行くと、
はい、
人と喋らないといけないんですけども、
はい、
そんなことをいっぱい経験して、
はい、
誰とでもこう初対面からパッと喋れるようなことが今の学生さんにはしてもらいたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。私たちも頑張っていきたいと思います、
はい、今回のゲストは株式会社フォレストエンジニアリングで代表取締役をなされている林健二さんでした。ありがとうございました。それでは、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。